皆さんこんにちは、杉田真理子と
石川恵加子です。グッドニュースフォーシティーズは都市、建築、まちづくりに関するさまざまなグッドニュースをざっくばらんに話す番組です。
はい、皆さんこんにちは。
こんにちは。
久しぶりの2人会、毎回2人会をやるたびに久しぶりと言ってるんですが
本当ですね、
はい、2週間前に我々台湾に仕事の関係で行ってきまして、うん、めちゃくちゃ楽しかったので、久しぶりだったね、
うん、
そうだね。
なんだかんださ、あれじゃない、コロナぶりじゃない、
コロナぶり、あ、台湾に行ったの。
そう、コロナ以降ぶりだった私。
そうだね、台湾私人生で2回目だった。ゆか子3回目だったね。
3回目だね。うん、
うん、前回行ったのが私は確かにコロナ前の2年前、
うんうん
うん、でその時は1ヶ月滞在してたんですけど、
うん、
なんかそこからまた変わった部分もあり楽しかった
ね。なんか最初のそれこそフォーシティーズウィークをコロナ台湾でやろうって言ってたけど、ちょうどコロナになっちゃってできなくなって、はいはい、そっから結構台湾も、うん、厳しいロックダウンとかね、政策を取ってたから、うん、なかなかこう友達とかいたり距離は近いんだけどなかなか物理的に行けないっていう状態がね、うん、続いてたんだけど、うん、それこそ我々のね、うん、元フルスのロフトワークって会社の支社があったりとかね、今回もそのご縁で行かせてもらったんですけど、
うん、そうだね、
久しぶりでした。1
週間くらいかね、
うん、
3泊4日4泊5日ぐらい滞在をし、で、ね、今回はなんかまあ2日間そういったね現地の仕事でワークショップに入るっていうことだったのであんまり時間もなかったし、うん、なんか結構こう旅疲れをしてたから私個人的に、うん、なんかあんまり下調べをしないで行ったつもりだったんだけど、
うん、
もうなんかゆっくり過ごそうと思って、でも結局なんか朝から晩まで駆けずり回り遊びまくった滞在だったなと思って、
ね、いつも通りそうなりましたね、うん、
ちょっと、うん、いつも通りそうなりましたが、うん、そこら辺の話もちょっとしていこうかなと思います、
うん、
ハイライトはどこでしょう。やっぱりあれかな、新富町マーケットかな。
そうだね、今回あれだよね、うん、ここのある意味、まあ、まあこの場所をどう生かすかみたいなところで呼ばれたんだけど、新富町正式には文化市場っていうのかな。
そうだね、
うん、
う
ん、
でこのそうだね、
JUT 建築文化芸術財団っていうらしいんだけど、ユーマーケットっていう、ね、うん、現地で私たちユーマーケット、うん、ユーマーケットって言ってたんだけど、
うんうん、
その財団とロフトワークっていう会社が結構何年もねこのエリアの、市場の再生とか文化の再生みたいなものをやっていて、うん、そこにちょっと呼ばれたっていう流れだったね、うんうん、
そうだね、
あれだよね、台北でいうちょっと浅草のような古い、エリアで、日本統治時代に ね、
ね、
そうだね、マンファ、日本統治時代1935年ぐらいかな、それぐらいに市場ができてから、なんか結構古い市場が今も残っている、ただどんどん減っていっている、
うん、
それをどうしていくかみたいなねところで入りましたが、うん、どうでしたか。
そうだね、なんか私この場所前回も行って大好きで、
うん、
なんかこう行ったことのない人にちょっと状況を説明すると、うん、むっちゃなんかトラディショナルな感じのねマーケットがあって、うん、
長田区だったんだけど完全に
そうそうそう
長田区やんと思って、
そう薄暗いさ、うん、通路を通って入っていくみたいな感じでさ、
うんうん、
中もすごい結構元気で、ね、なんかいろんなものが売られて、うん、いて活気がある、うん、まあ、昔ながらの商店街って感じで、ね、そうそう、本当にそのなんかど真ん中というかそこのすぐ隣みたいな形で、うん、この U マーケットがあって、で、まあ、建物の中に入ったら結構綺麗に改装されていて、
うん、
まあ、文化施設っていうことでなんかいろんな展示がされてたりとか、友人が私の友人がやってる居酒屋が入ってたりとか、うんうん、なんかあとちょっとこのエリアのこう歴史とかをアーカイブして展示するようなものがあったりとか、なんかこういいギャップだなと思って、うん、私は結構好きなんだよね、うん、でなんかその市場でなんかご飯買って、そのユーマーケットの中でお酒頼んでこう 構食べるみたいな、そういう人たちも結構多いみたいで、うん、なんか若者もお年寄りも集まる、うん、いいスポットだなと思ってます。
そうだね、なんかいわゆるそれこそ日本の下町というか、うん、まあそういうエリアで台北の中でも位置づけ的にはで、商店街も本当になんていうんだ、人が2人入るとちょっと肩が触れるような狭い道で、うん、横にちっちゃな店舗がわーって並んでいて、屋根がまだあって、飲食店だったりおでん屋さんみたいなこう練り物屋さんとか、うん、お肉屋さん、揚げ物屋さん、下着屋さん、野菜屋さん、うん、フルーツ屋さんとか、まあ、本当に日用品を今でもみんなが買っているっていうようなエリア、うん、ただ結構ね家族で代々やっぱ台湾って家族意識強いなって今回も思ったんだけど、家族で本当代々代々、うん、あの頑張ってその店を継いできてるんだけど、
うんうん、
結構過渡期にあるみたいな市場の横にね、うん、U マーケットがドーンって
そうだね、
うん、
うん、まあ過渡期にある理由としてはやっぱこのエリアが、うん、まあ高齢者が多いっていうのと、そうだね、なんか昔ながらなんか昔から結構そういうなんだろうホームレスの人もいたりとか、うん、なんかそれこそこうなんだろうなんて言えばいいんだろう、売春って言ったらあれなのか、なんかそういう夜の商売みたいなものもあったりとか、なんかネガティブに捉えられがちな要素もあるエリア、
うんうん、そうだね、
で、まあ、そこに対してこれからこの地区はどういうふうに変わっていくのかみたいな問いをこの U マーケットは投げかけているし、うん、まあ、あのそれと一緒に走っているロフトワーク台北っていうのもなんか、うん、あのそうだね問いとして持っていて、で今回私たちがワークショップにいろいろ入りながらアイデアを出していったっていう感じです。
うん、うん、結構なんか好きだったのはあの目の前の、近くの大きな広場でそれこそ、うん、あのおじちゃんたちがあの椅子をひっくり返してその上にゲームボードみたいなものを乗せて、うん、みんなで、うん、日本でいう青空将棋みたいなものを、
うん、やってたね、
やって集まってて、うん、なんか台湾の子に孤独なおじちゃんたちがここにたくさん集まってるんだよとか言ってたけどなんかいいなと思って、なんでこの人たちここにいるのみたいなの言ったら、あそこら辺結構その材木の製材所みたいなのが昔からあって、うん、みんなこう若い頃あのおじさんたちはここに労働に来たんだけど、だんだんこう生活スタイルが変わってて、うん、木がいらなくなってとかなっていく中で仕事がどんどんなくなっていって、だけどここで若い頃から出稼ぎに来て過ごしてるからここが故郷であり、ここを離れられない老人たちが今一人で、うん、結構こう孤独にあそこに過ごしている。だけどなんか緩やかにあの広場でつながりつつ、うん、なんか存在しつつ、うん、なんかゲームとかなんかちょっと会話を交わしたり、
うん、
なんか そこの関係はすごくいいなと思って、
うん、そうだね、
うん、あの広場結構私は好きでした。
うん、道端で確かにみんなゲームしてたわ。なんか手作りのゲームみたいなのも抱え、なんかそれこそ段ボールに書いてみたいなのもあったし、そうそう、集団じゃなくて1人とか、ね、そう2人とかも多いし、うん、なんか孤独とか言うけど、うん、日本の高齢者に比べたら全然孤独じゃないなと思った。
うん、なんかちゃんとあそこでコミュニティがつなが、そうそうそう、緩やかにつながってる感じがいいなって、うんうん、思った。
そうだよね、
うん、ぜひあのエリア行ってほしいね。
うん、行ってほしいですね、うん、美味しいものもたくさんあるんですよあのエリアは、うんうんうん、で今回私たちマジ爆食いしたからねずっと滞在中ずっと美味しいもの食べてました。ハイライトはありますか？ご飯
ハイライト、私はあれですね、あのタイ、
タイ
か、あのそのワンファの近くのナイトマーケットに行った時に、
うん、
あの美味しそうななんか豆乳ドリンクの店があったんだよね。でその人が、うん、なんかどうも私タクシーを待ってたらその人はどうもなんかすごい気がいい顔してるな、この感じの人が作る
特殊な顔してたよね。
そうそう、ドリンクは絶対美味しいと思ってちょっとちょろちょろちょろって抜け出して買いに行ったんですよ。そしたらなんかあの日本から来たのみたいなのを言ってくれて、なんかちょっと奥に来て来てって言われてみたら、お鍋をパカッて開けたら、なんて言うんだろうな、あれ塩焼きっていうのかな、釜、
うん、
塩釜焼きみたいな感じで、
なんか塩に包んで焼くやつやんね。そうそうそう、
タイを塩釜焼きみたいな、でもなんか石とかも詰まっててお鍋には、 ハーブとか、うん、あとなんかニンニクがこうお魚の中に詰まっているようなホロホロのこう塩鴨焼きをなんかお風呂からぜひ食べておくれみたいな感じでみんなに振る舞ってくれて、台湾の旅を良くしてねみたいなことを声かけてくれたの思い出でした、うん、あのエリアしかああいうものはなかったなと思って、
うんうんうん、なるほどね。あのエリア結構面白いなと思って、うん、後日私あの他の友達と一緒にあのエリア戻ったんだけど、うんうん、なんかあの漢字で南な、なんか南に飛行機の木に場、うん、って書く、うん、な何木場って呼ぶのかな、うんうんうん、なんか台湾語でなんて発音するか分かんないけど、
はいはい、
そういうエリアらしくって、あそこってなんか公団、うん、公営団地がたくさんあるエリアらしいんだよね、
う
ん、
そうだよね、でちょっとあったよね、あの
そうそう、でなんかその公園団地も、うん、なんかそのこう公園団地だからさ大きなさ階段とかがあって、うん、なんかそれが結構シンボリックで、なんか、うん、あのいろいろたあの写真スポットとかにもなっているらしいんだけど、
写真スポットになってんだ、
そうそうなってるらしい、そういうなんか
こう、映えポイントになっちゃってる
の、D あのまあでもディープ系だね、ディープ、うん、ーディープアーバリスト
みたいなみたいな、
うんうん、うん、行く場所らしくて、でなんかもともとあの松山空港ができる前に飛行機場がこのエリアにもあって、その時の名前の名残で南、はいはい、南機場、ね、南のキーパー機場っていう名前が残ってて、
はいはい、
その時にあった市場の看板とかがあのその公営住宅の間とかに残ってたりとかして、
うん
うん、すごい面白いエリアだなと思って、うん、でそうだね、なんかこういわゆる観光客が行くようなエリアからさらに南、それこそさっき言ってたユーマーケットがあるところよりもさらに南なんだけど、だ、ね、
うん、
ここのやっぱ夜市はあの住んでいる人たちが行く場所で、すごい
そういう感じがしたね、
活気がねあるし、
うん、また違う活気だよね、
そ う, そうだよね、なんか観光客という活気でもなく、うん、若者だけっていうわけでもなく、
うん、
なんかいい意味で混じり合ってて気のいい場所だなと思って、
うん
うん、また次行った時にこのエリアディグってみたいなと思いました。
そうだね、行きたいね、うん、なんか、
うん、
ローカルのマーケット、確かにさ、なんか台湾にまず行くと結構メインの賑やかなあの夜市に行くけど、すごく日常の中の、うん、あの夜市とかマーケットに行くのも街を知れるからおすすめかもしれないね、そういうとこ探して行ってみるっていうの。
そうだね、うん、あのマツコの知らない世界で最近我々 の, あの友達でもある三文字さんが、台湾の夜市について1時間ぐらい話してて、それも面白かった。
そうなんだ、
うん
うんうん、いいね。
でそのつながり、なんか朝市の話してなかったっけ、
うん、あそうだね、なんかちょっと気になるエリアが台湾の東の南あたり、台北101の一個手前の駅ぐらいなんだけど、そのエリアの南、
うんうん、
台安って書く、まあ、エリアのちょっと東あたり、うん、その間ぐらいなんだけど、結構なんかおしゃれなバーとか、うん、おすすめされた良さそうな、うん、なんかあのスイーツ屋さんとか、ちょっとこう教えてもらった中でも結構ハイセンスだな、良さそうだなって思うものがポツポツあるエリアだったのね、うん、だからちょっと朝フラッと、うん、あの時間まで見に行こうかなと思って薬膳スープの店に行ってたんだけど、街をこう歩いて行ってた時にたまたま朝市にあの巡り合って、すっごい賑やかだったんだよね。そこが台湾で私朝市見たことなかったんだけど、うん、本当にあの、うんうん、音も取ったんだけど、いろんな音がこう溢れて、うん、なんか野菜をこう八百屋さんこう呼び込む音とか、会話する音とか、うん、こうやあの魚とかお肉を切る音だったりとか、いわゆるまあアジアのマーケットなんだけど、あんなにこう活気があるのなかなか見ないなって思うぐらい、すごい活気に満ちてたマーケットでした、うんうん、
めっちゃいいね、
おすすめ、うん、
うん、でなんかさ、そっちの東側も今回行って面白かったよね、
うん、
あの、
うん、
マーホームという謎空間があったのもそっちの東側、
はい、
うん、
はい、マーホームはちょっとディープすぎますがあのめっちゃ良かったね、これも知り合いに教えてもらったご縁でたどり着いた場所でしたが、
う まあ、アーティストランスペースみたいな感じで、うん、基本的にはカフェという、まあ、カフェなんだけど、うん、画材を貸し出ししてくれるカフェで、うん、そこで作品を作ることができるっていう場所で、
うん、
壁中にこういろんなアート作品がバーってかかってるんだけど、まあ、そこで、うん、なんかお客さんがお茶飲みながら描いていったものが壁に飾られてて、
うん、
私たちを案内してくれた男の子もそこの常連さんらしくてね、
うん、
なんかいろんな作品をむちゃくちゃ引っ張り出してきて、カオスワールドでしたね、あそこは。
そうだね、
マジよかった。
グラフィティストリートアーティストかな、うん、彼は、うん、いろんな街のことも教えてくれたり、日本にもたくさん来たことあるみたい、うん、彼ともなんかいろいろね、つながりができてよかったね。
うん、うん、そうだね。あとは何してた
っけ、あれかな、うん、NPO がやっている、ホームレスの人のためのシャワールーム、うん、
シャワールームだね。あれすごく
印象的で、うん、なんか現地の、ね、方に案内してもらって、うん、あなたたちならここの価値がわかると思うみたいな感じでまず連れてってくれた場所がここで、それもワンファーのエリアだよね、
うん、そうだね。
ね、でなんかちょっとこう細道を抜けた裏路地みたいなところに銭湯のマークの看板がパンって出てきて、あれ銭湯かなと思ってみたら、結構綺麗にデザインされた内装の中に何個かシャワールームがあって、そこが、まあお風呂がない人とかホームレスとかそういう人たちのための、まあ、お風呂場として開放している場所だったんだよね、
うん、
で NPO 現地の NPO かなんかがね運営してて、すごいなんかいいデザインがされてたし、明るくて、なんて言うんだろう、うん、そこにいる人たちもなんかこうね、こうポジティブな感じで、
うん
うん、ああいう場所をなかなか見たことないなと思って私は感動しました。そうだね、うん、
そうだね、まあ、そういうなんか関連施設みたいなのって世界中にあるかもしれないけど、ああいう感じでデザインもしっかりしてて、うん、なんかこう気がいい場所ってなかなかないし、うん、私たちも気軽にフラーっと
ね、
はいはい、まあなんか現地の人がいてくれたっていうのはあるけど、
なんか暗さもなかったしね、
スペース、
うん
うん、そうだね、
うん、
あとは
あとは意外と盛りだくさんだな、
むちゃ盛りだくさんだよ。夜遊び、
うん、あ、夜遊び行きますか、夜遊び行きましょう。夜遊び、うん、夜遊びはいろいろね、たくさんしました。友達の茶人の子がちょうど、数週間前に台湾行ってたってことでいろいろ教えてくれて、ここは面白かったよみたいな、
うん、
いろいろ教えてもらって、それで一個行ったのが朝晩ってお茶の
朝晩
お店だよね、
うんうん、基本的に予約制で、
うん、
コースというか一、うん、回行って2時間制でいろんな台湾茶を楽しめるっていう場所で、オーナーの男の子がまだ若い子で、うん、京都に7年ぐらいかな住んでたことがあるらしくて、
ね、造形大行ってたって言ってたね。
そうそうそう、
うん、
日本語ペラペラで、
ペラペラ、
ね、で出てくるお茶もむちゃくちゃ美味しいし、空間も素晴らしいし、ね、彼のトークというかやっぱおもてなしなんだなって思ったな、うん、なんかお茶をただ飲むってだけじゃなくて、
ゆっくり話してね、
ティーカルクテルとかさ、
いや美味しかったんだよ、あれが。ちょっとティーカクテルにハマってしまって台湾で、ちょっとティーカクテル行けるかってリクエストしたらね、ちょっと即興で作ってくれたけど、あれが一番美味しかったんだけど、
う
ん、
確かに確かに、うん、他にも私たちティーカクテルというか、まあ、バーにもね行って、うん、なんだっけ、ドリズルバイフォープレイみたいな名前のところに行って、あ、
そこも美味しかったね、
そこもめっちゃ良かった、うん、なんかメニューがクリエイティブというか、
うん、
標高、台湾の標高順にメニューが組み立てられてて、ね、そうそう、うん、でなんか高いさ山の上とかで取られたお茶とかだったら標高高いところになるしとか、
うんうんうんうん、
台湾のスパイスとかお茶とかふんだんに使った、
そうだね、
なんかメニューカクテル
美味しかった、うん、なんかロンガンのカクテルとか、その茶人が教えて、うん、茶人の友達が教えてくれたのは、その台湾の原住民が使ってたスパイスを使ったカクテルとか、結構こう、
うん、
こだわりのね、変わり種もあるんだけど、そうだね、すごい味も美味しいし、レベル高いバーでしたね、うん、ここは。
そうですね、うん、でその後にみんなでP ピアノカラオケに、
はい、念願の
行ったりね、ディープスポットなので、
うん、はい、ピアノをね、はい、生演奏してもらいながら歌うっていう、あのあと台湾の子に聞いたら随分渋いとこ行ったねって言われて、
そりゃそうだよ、
やっぱ、なんて言うんだろう、なんだっけ、若い子はそんな行かないかもと言ってたけど、ピアノカラオケでもなんかリバイバルしてる感じあったよね、うん、
あ、そうだね、
うん、
あの、
うん、いい文化だったあれ
いい、よかったねあれね、
うん、団子三兄弟歌ってね、
はい、歌いましたね
はい
はい、あとは、うん、あれだ、 OCSE コレクティブ、
そうだ、ね、あのこれも私の友達、台湾の子がちょうど東京に来てて、彼にいろいろ聞いて、ぜひ彼らに会ってほしいって言って会ったのが OCSE っていう、まあアーティストのコレクティブだね、うん、うん、彼らもあの台北の方に、スタジオを持っていて、古いアパートをなんか借りて、そこをみんなのスタジオとしていました。あの映像の子だったりグラフィックの子だったり、いろいろな結構ね、あのタレントのある子たちが集まってて、結構共通の友達も多かったり、昔私が行ったジョグジャのライフパッチっていう、うん、あのコレクティブのところにも彼ら行って、ライフパッチのスタジオを一緒に作ってたりとか、なんかと年代も近そう、近いし、なんか結構これから一緒にいろいろできそうだなと思ったチームでした、
うん、そうだね、なんか、うん、グッドバイブスなチームだったね。
そうなのでさ、めっちゃいい子たちじゃない、それその会った次の日にいろいろみんな紹介したいって言って、うん、あのコレクティブのメンバーとかその周辺のメンバーとかを連れてきてご飯セッティングしてくれて、かなんか、うん、なんかいいコミュニティを持ってる人たちだなと思った。
うんうん、そうだね、今後も何かやれるだろうなっていう感じで、うん、そう、
彼らとはぜひやりたいな、
うんうん、そういうの多いんだよな台湾って、うん、なんかまあ距離が近いっていうのもあるけど、うん、なんか今後も、まあ、すぐ会えそうかつ何かできそうだなみたいなチームが多い、ね、なんか
彼ら自身もなんかそんなこう日本に来たりとかなんか移動したりすること、ね、あんま抵抗ない感じするよね、結構動いてる、
そうだね、
うん、なんかフラッと、ね、来週どうみたいなんで本当に来そう
その距離感がめっちゃいいよね、
うん
うん
うん、
あとはサンドイッチスタジオ、
ああ、そうね、そのコレクティブが教えてくれたサンドイッチスタジオっていうのも私はすごいいいなと思ったんですけど、うん、まあ、インクルーシブデザインみたいなのをテーマに結構それこそ、ワンファってエリアで活動してたり食育のプログラムやってたりとか、あとはその子どもたち向けのプログラムやってたり、例えばこうお家で言えないこととか親に言われて傷ついたことをどうやってこうあの解放するかみたいなワークショップとかを、うん、なんか段ボールの武器を作るみたいなワークショップでやってたりとか、
うん、
なんかそのワンファンのその市場にどういう食べ物が巡り巡ってきてるのかっていう食べ物のルートみたいなものを巡って学ぶような食育のゲームとかを考えてたりとか、うん、すごいクリエイティブもいいし、うん、やっているプログラムも素晴らしくて、彼らもなんか私は一緒にやれそうだなと思っていろいろ妄想してました。
うん、名前がいいよね、サンドイッチスタジオ、うん、あと私が今回の滞在で、うん、はい、もうジェラシーを感じるぐらいかっこいいなと思ったチームがブリッジホールっていうチームで、うん、チームというか場所、うん、というかイニシアティブかな、うん、
はいはい、
ワークショップ中に知り合い、うん、で最終日にちょっと本
を、
うん、本を渡したいっていうので、うん、ハブカフェ台北で会ったんだけど、
うん、
なんかブリッジホールって、まあ、ブリッジって橋ね、でホールって穴って意味だけど、うん、まあなんか高架下という高架下か、うん、高架下の下にマーケットがあって、そこの一角、うんうん、本当に小さなスペースを長年アートスペースとして使っていたらしくて、まあ、それは今移転してまた違う文化施設になったらしいんだけど、うん、なんかそれの、そこでの活動がまとめられた、うん、なんていうのこういうのアクティビティブックみたいなアーカイブブックみたいなのが、
うん、
バチバチにかっこよくて、うんうんうん、バチバチになんか、うん、本当なんかやってることは例えばなんか地域の人たち集めてなんかシアターというか映画イベントをしたりとか、
うん、
あと私が好きだったのがなんかネイルサロン をなんかモチーフに、うんうん、なんかネイルのジェルみたいなのを使ってインスタレーションを作るみたいな、うん、でそれだけ聞いたら、うん、あーみたいな感じだけど、実際写真を見たらなんかすごかったよね。アバンギャルドで、あの、ね、うん、なんかネオンピカピカで、うん、これがなんか結構暗い高架下の古いマーケットのエリアにポツンってあるって結構な衝撃というか、うんうん、あの場所の作り方だな、う
ん、なんで彼らはそこを選んだの、うん、
なんでなんだろうね。そこを選んだ経緯みたいなのは、うん、あのきちんとまだ聞いてないけど、
うんうん、
なんか短期間でそこを使ってっていう感じだったね、うん、そうで、なんか
いいね、うん、
そうなので、クリエイティブとかさ、うん、バナーとかも一つ一つかっこよくって、うん、私はマジジェラシーを感じたね、うん、いい意味でね、うん、こことも、いつか何かやってみたいなと思いました、うん、で彼らと最後に会ったファブカフェ台北、うん、まあ、私たちがもともと働いてたロフトワークの、
うん、
がやってるファブカフェ系列の台北店ですけど、
はいはい、
ここも楽しかったよ、うん、なんか、
うん、新しくなったところでね、
そうそう、複合施設になってて、ビル1棟で、うん、オフィスとカフェと展示空間と、これからなんか宿泊とかレジデンス、うんうん、も始めるみたいなこと。
宿泊も始めるんだ、
うん、機能としてはあるらしくて、うん、そう、
ちょっとありがたいわ、それやってくれたら泊まる場所が
そうだね、
確保してほしい、
そうだね、うん、うんうん、って感じかな。
うん、もう意外とこう語ってると盛りだくさんだね。まだまだいろいろ言ったしね、
うん、そうなの、まだたくさんあるんだけど、
またなんか今回のプロジェクトちょっと展開がありそうなので、うん、また台湾行く機会は近々ありそうだなとも思って、
うんうん、
楽しみです。いろいろまた違うエリアも見たいね、うん、
そうだね。で、いろんな人と遊びたいです、
うんうん、あとさ、山行こう、山、山エリアを開拓したい。
そうだね、あとやっぱ台北だけじゃなくてちょっと南の方とか、うん、やっぱなんか数ヶ月とか行きたいわ、ね、台湾とても素晴らしいところです、うん、本当に
改めてそう思いました。
改めてしみじみと思いました、はい、
そんなが台湾気でした。はい、
はい、今週もありがとうございました、うん、グッドニュースフォーシティーズでは毎週新しいエピソードを配信しています。次回もお楽しみに。グッドニュースフォーシティーズ。